問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りのそこから大谷さん、築地入船、他各社の提供でお送りします。
神田伯山の車買い取り講談。車買い取りのそこからは、査定引き取り書類手続き、どれも0円。お客様の悩みをバッタバッタとなぎ倒し、ここで必殺高額買い取り。0120-590-870。車の買い取り販売なら、そこから。
築地船戸の味。
神田伯山でございます。江戸の粋を今に伝える、築地入船の伊達巻。
築地船戸の味。
神田伯山です。紅白でおなじみ、築地入船の、かまぼこでございます。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、1月3日 NHK 新春生放送、東西笑いの殿堂に出演をしてきました。2年前、スタジオの笑い屋が笑わず不発でしたが、今年は新宿末広亭という寄席から生中継で出演したので大盛り上がりでした。結果、来年の東西笑いの殿堂のオファーがすでに来てます。めぐむありがとう。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、オファー早くない？これやっぱだろうね、俺は抑えておいた方がいいって判断だろうね、 NHK ので。ちなみに、めぐむありがとうって言ってましたけど、このね、ラジオずっと聞いてる人ならわかると思うんですけど、プロデューサーさんが、めぐみってあるじゃん、めぐみさんのさ、鍋プロのさ。で、字を書いて、俺はずっと、めぐみつって、新しいプロデューサーに変わったんだ、後藤めぐみさんなんだ。うわ、なんか長い髪で、長髪で、なんか素敵な40代前半ぐらいの、すごいしっかりお仕事ができる素敵な女性、めぐみさんなんだ。だから、2年前俺仕事蹴られたにもかかわらず、今年仕事がってあったんですけど、俺よりもだいぶ年上のおっさんで名前がめぐむっていう。知らなかったんですよ。で、俺がずっと放送でさ、めぐみちゃんがめぐみちゃんがって言ってたけど、それを聞きつけてですね、僕めぐみって書いてめぐむって読みますっていう。めぐむって読まねえだろう、キラキラネームじゃねえかよっていう。50代のおっさんで後藤めぐみって書いてたらめぐみだろって、めぐむってっていう散々言ってましたけど、そのめぐむくんがですね、なんとオファーをくれたってことで、だ東西笑いの殿堂のですね、来年のオファーのことなんで伯山喋っていいのっていう風に思ってるリスナーいると思いますけど、めぐむに許可取ってます。めぐむはもう全部喋っていいと、なにもないですと、規制なんてっていう。めぐむはもう最高のプロデューサーなんだよ。だからほんとね、中継もやって、中継も盛り上がって、2分ぐらいの尺ね。で、その後もう末広って、まあ、重藤見てた？爆発してたね。まあ、なんだか文鎮がいろいろ言ってたみたいだけど、まあ、あんなら新作だからさ、まあまあいいんですよ。して、めぐむが言うにはね、来年スタジオでっつんだよ。一瞬考えたけど、出るよっつって。末広亭ばっか俺が出てると、芸協の他の人出らんなくなっちゃうから。確かにスタジオ出た方がいいな。で、あとさ、俺自分で言うのも嫌だけどさ、俺が散々2年前にさ、あれ笑い屋で、あれリアクターだから、あれ、何度言ってもわかんないやついるけど、あれ客じゃないんだと。 客じゃないから、あの、並んでる奴ら。リアクターでリアクションする仕事なんですよって言っても、なんかいまいち分かってない奴いるんだけど、しかもなんかさ、NHK もさ、なんか無駄なコロナ対策みたいなすごくしててさ、で、無観客でやるなら無観客でやるでいいんですよ。それは無観客用に俺もやるから。でも中途半端になんか10人とかさ、12、3人ぐらいだったんだよ、2年前。で、しかもそいつらが、なんか、落語とか講談とかそういうのに馴染みがなくて、漫才とかコントしか見たことありませんみたいな、クソ情弱の、クソ市民みたいなのが来てたんですよ。そのなんか味も香りも何にも文化がわからねえような奴らを並ばして、でまた NHK 的にも今コンプラとかうるさいからさ、はい笑ってくださいとか言うのも多分言えないんだろう、なんとなく。だからなんか面白かったら笑ってくださいみたいなのもなんかふわっとしか言えないから、教育も行き届いてない、文化の味も香りもわからねえ2年前クソ客がそこに座ってるだけでめちゃくちゃ邪魔だったの。で、これ俺が言ってるだけじゃなくて、去年だったらあれだ、一之助師匠とかさ、あと二王さんとかさ、あの売れっ子だよ髪型のさ、ああいう人たちもちゃんといろいろ公の場でめちゃくちゃあのスタジオやりづらかったみたいなこと言ってるんですよ。で、俺がもう盛んにさ、2年前さ、いや白山のやつ蹴られてで負け惜しみで言ってやらみたいなことをいっぱい言うやついるけど、俺が言ったの。いやあれ変えた方がいいと、スタジオ本当に、とにかく人数を増やしたりとかで言ったの。したらさ、今年のなんかスタジオさ、見たらさ、めちゃくちゃ人数増えてんじゃん。誰のおかげなの？誰のおかげ？俺のおかげじゃないの、あれ。ほんでもってみんなやりやすくなってるよ。ほんだよお前、みんな受けててさ、落語とかさ、大して面白くもねえものにさ、あの、なんか必要以上に笑ってたよ。どうなってんの？俺のおかげじゃないの？ね。で、またさ、やらしい話、文鎮師匠と俺さ、なんかいろいろさ、自分が真打ちの時にゲストで来ていただいたりとかお世話になってるからいろいろ勇気はないですよ。で、文鎮師匠を盛り上げるためにね、自分がスタジオで受けた後にさ、なんか爆笑さんと絡む時とか、白山と違って私はちゃんとやりました、みたいな、それいいんだよ、いじってくれていいんだけど、でもそれは文鎮師匠のはいいんだ。文鎮師匠のはいいけど、それを真に受けて、俺に攻撃してくるバカな奴とかいるんだよ。あ？文鎮新作だろ、バカ野郎。寄せてんだろ、文鎮師匠は。そうじゃないんだよ。東西笑いの伝道ってのは、まあ、新作も古典もないですよ。だけど古典のさ、あ、こういう奥行きのある、昔ながらの、昔から日本人が愛してきた笑いがあるんだな、みたいな。ね、文鎮師匠は素晴らしいよ。百戦錬磨で、俺文鎮師匠にいろいろ言うつもりはないよ。ここでまたさ、桂文鎮 VS 神田伯山になったらもうめんどくさいじゃん。すごい名打ての人ですよ。だけど、じゃあ、俺言わしてもらうけど、文鎮師匠は、ずっとスタジオでそのね、これ人数少なくてやりづらいな、でも俺の腕があるけど受けるけど、若手が困ってんなっていうのを、あの人は、見過ごしてきたよ。俺はちゃんと言ってる。で、結果どうなった？みんながやりやすくなった。なら、俺の言ってることのが合ってないですかね。俺さ、いろんな仕事先でこういうこと言ってるから、いろんな、なんかプロデューサーとか、いろんな営業先とか、いろんな主催者に言われてんの。白山さんめんどくさいって。でも、結果的にだよ。俺二つ目の段階で言われてたから。なんかよくわからないさ、商店とかしか呼ばねえさ、田舎の土佐営業のさ、その地方の主催者にさ、ここだけの話、松之丞さんね、非常に地方の主催者に評判悪いですって。俺、面と向かって言われたんだよ、タクシーの中で。本当に評判悪くて、いろいろ、ああ、白子お城とか地方の主催者とかにもいろいろ行ったりして、それがなんかこう、評判、お前良くないですね、正直なところ。僕は好きですけどっていう。あんまりフォローになってない地方主催者の、主催者間の飲み会での愚痴。俺多かったらしいんだよ。でも、俺がちゃんと言うことによって、後輩とか落語家さんとか講談師とかがやりやすくなってるじゃない。みんなね。だから結局さ、別に一之助師匠とか言うわけじゃないけど、一之助師匠とだって俺滑っちゃったみたいな感じで愚痴っちゃうけど、そのさ、現場を改善するまでのことはしてないよね。仁王さんもそうでしょ、他の落語家もそうだよ。落語家なんてひどいやつに至ってはね、全然受けてないのにね、あ、受けてませんとかも伝えないんだよね。そういうのもなんか、それはなんか会場のせいにするとダサいとか客のせいにするとダサいみたいな、つまらないさあるんだよ。でも違うじゃん、見ればもうあれもう分かったよね。12人ぐらいのもうどうしようもない客、あれを改善しなければ根本の改善はなされませんよっていう。俺政治家だったら偉くなってるよ。改革してんだもん、そこの。本当に正しいのは誰？文鎮なの？博多なの？文鎮師
は腕があるからずっと受け続けるよ。だけど後輩のこと考えてましたか？言いました、それを。スタッフとかに。言ってないよ、絶対。ああ、そんなのはもう受けないなね。それはまあ、演者の腕がないからですよ。その通り、おっしゃる通り、おっしゃる通りだけど、しかし、あまりにもやりづらいよ。あまりにもやりづらい。今回さ、今年さ、大楽師匠ですよ。円楽を継ぐ大楽師匠。鶴でさ、普通に受けてたろ？あんなの2年前だったら髭切ってないバカ野郎。ツーッと来てるなんて受けるわけねえだろ、あんなの。何がツーッと来てるとか。でも俺がちゃんと現場を改善したから、今年、ちゃんと円楽になるあの大楽師匠が、全然蹴られずにいかにも受けましたみたいな、もちろんね、大楽師匠の腕はあるけれども、なったのは誰のおかげなの？誰のおかげなの？言って！文鎮なの？白山なの？めぐむ！文鎮なの？白山なの？言って！どっち？どっちなの？白山でしょ、そりゃ。文鎮師匠は腕があって立派な人だけど、現場を変えてんだよ、こっちは。やりやすいようにそういうことがね、もうちょっと僕は評価されていいんじゃないかなっていう。だからこれから東西笑いの殿堂のスタジオに上がるやつはね、俺に3個の礼をしろと思いますよ。ボンクレ正月土産持ってこいっていう。あそこで受けるか受けないか。ね？あれもう嫌な気持ちになんだから、1月3日から。っていうことを、めぐむは分かってるわけ。ね。だからそういうことで、結局さ、俺さ、末広亭にいたからさ、めぐむちゃんと会えなくてさ、スタジオにね、ずっと、後藤めぐみさんいらっしゃるから、会えないから、もう結局俺、未だに40歳前半の素敵な女性だって夢に描いてんだよ。俺できるだけ、だから俺来年、こそはさ、めぐみと多分スタジオに行くから、直接会うんでしょ？夢壊れるな汚ねえおっさんなんだろうなNHK の上の方の、汚い親父なんだろ。嘘でもいいからめぐむちゃんがさ、めぐみを用意してほしいよね。替え玉の腹話術的に、私後藤めぐむですっていう、はっめぐみちゃんなのっていう、そういうのを用意してほしい。してもいいはずだよ多分。まあそういうことでね、だからとにかく東西笑いの殿堂大成功でございまして、ちょっとそれだけね、やっぱだから新宿末広亭のお客さんでも考えたらだよ、末広亭のお客さんちゃんと金払ってるお客さんなんだよ。でもいい空気作っていただいてね、末広亭のお客様にも感謝申し上げたいし、番組全体も違うところでも盛り上がってたみたいでね、よかったなぁと思います。で、何気なくだよ重藤、俺テレ東のなんか正月のやつとかもさ、この3年ぐらい来てないんだけど、何気なくだよ。俺あれ多分最後フワちゃんと会ったの、あれテレ東の正月かなんかだったんだよな。で、フワちゃんがね、もう今さ、フワちゃん出られてないけどさ、その時にさ、なんかがで俺、フワちゃんを擁護したのかな、またラジオでさ。だからフワちゃんがさ、一回さ、なんかもう出ようとしてる時にさ、俺の楽屋まで来てさ、てつって、またあの子タメ口じゃん。白山つって、この前さ、ラジオで、あれ、言ってくれてありがとねつって。あーつって。じゃあねーつって、嬉しそうに帰ってったの。それが俺が、フワを見た最後だよ。あれ以来会ってないんだ、フワちゃんとも。2回ぐらい番組で共演したけど、じゃあねー白山、じゃあねーじゃあねー、いなくなっちゃったんだ。だから、いいやつなんだよ、あいつ。本当にさ、俺本当思うわ。本当に、もうそういうことをちゃんと伝えてこ。最後さ、別にあの頃ぐらい売れてたらさ、俺のことなんか無視してもいいわけじゃない。揉めてた時に俺がフワちゃん擁護した。まあ、結局俺もそれ、やべへびってかどうでもいいことだったんだけどさ、あの時にフワちゃんが、ありがとねっていう風に、まあ、彼女のキャラを守りながらタメ口なんだけど、それでわざわざ伝えようと思ったっていう、俺は、あ、フワちゃんっていい子だなっていう風につくづく思ったってことなんですよ。ね、だからなんかちょっと話があっちゃこっちゃ言っときましたけど、何が言いたいかっていうと、ちょ、照れてもいい加減出せよ、俺を。東西笑いの殿堂で跳ねてるこの俺を。そろそろ照れとも出せよ、あれもさ、笑点の作家かなんかやってるから、あいつらズブズブなんだよ。もう漫才コントとかだけ出してても、それ視聴率落ちるかもしんないよ、講談なんてわけわかんないから。でも文化だろ。文化を守れよ、お前ら。本当にもうしょうもない。この講談師の白山を出すことは文化なんですよ、テレ東にとって。俺が文化だ、文化だ、俺がっていう。もうそれ鈴木敏夫さんが、俺がジブリだ、ジブリが俺だっていう。言ってないにもかかわらず、濡れ衣で勝手に鈴木敏夫が言ってそうっていう。キャバクラ嬢とかを指さして、君はジブリなの？俺がジブリだからっていう。言ってそうっていう。言ってないですよ。
言ってないんですけど。それで言うとさ、またさ、別のさ、歌舞伎生中継。これもさ、1月2日だ。東西笑いの伝統の前日ですよ。僕やってきまして。で、これもさ、あれ2時間半くらいだったっけ ?2 時間45分とかなんか、長いんだよな、生中継。で、俺さ、去年かなんかが生中継でもってさ、カズ太郎くんって、新進気鋭のさ、女方の役者さんにさ、こうインタビューしたりとかしたらさ、それをなんかさ、X とかでさ、カズ太郎ファンがさ、インタビューしてる人嫌い、みたいな気持ち悪いこと言ってたでしょ。もう文言違うけど。で、俺はすごいそいつを責めて、ネットニュースになって、なんかいろんなことになっちゃったから、今年お呼ばれしないのかなと思ったら、やっぱり生中継も呼ばれるのよ。これもひょっとしたら恵むなんじゃねえかっていう、プロデューサー。違うと思うけど。で、スタッフさんが二度目も読んでくれてさ、で俺も乱暴なんだよ、俺。歌舞伎生中継6時なんだよ。生で。6時から始まんの。俺さ、ニューオータニ東京のさ、講座の上がり時間さ、4時半なんだよ。で、もっと言うと、その日、ラジオの収録があって、浪曲の定石の木馬亭があって、ニューオータニの東京行って、で、4時半に講座上がって、で、だから5時に終わるんだよ、30分で。で、5時から移動あるじゃん、歌舞伎座までニューオータニから。で、それが15分とか20分なんだけど、だから、着いたの俺さ、6時生中継なのにも関わらず、5時20分とかなんだよ。ギリギリすぎじゃない？ふでもっていきなり本番GOなんですよ。で、すごいんだよ。でもさ、いわゆるそのさ、主音声側でさ、歌舞伎座で、で、横に片山アナっていう女性のすごいさ、まあ、利発な女性の方がいて、次から次へと役者さんにインタビューするみたいな感じでさ。で、まあ、一等最初に来たのが中村隼人さんっていうさ、今31歳かな、めちゃくちゃいい男なの。で、大富豪同心というさ、今 NHK のドラマやってんの。シーズン3ぐらいまで行ってんだな。ほんでもって、それを初めて歌舞伎化するみたいな。しかも、打ち出し狂言つって、その歌舞伎の初芝居の1月興行の一番最後、これ若手の31歳がさ、まあ我々の業界で言うとトリを取る、打ち出し狂言をやるっていうのは結構立派なことで、しかもドラマからの移植だからすっごくこう分かりやすくって、初めてこう見た人も楽しいと思える大富豪同心で、俺は正直見たことはないんだけど、まあちょっと見たいなと思わせる、それをだから視聴者の方に見てほしい、歌舞伎座に来てほしいみたいな感じでいろいろインタビューする。うちの神さんが早と好きで、もう何度もこのラジオで言ってますけど、だから俺、神さんとさ、事前にさ、今日、隼人さんと会うけど、なんか言っといた方がいいことあるって言ったら、言わないで。何も言わない。私が隼人さんのことを好きなことも絶対に言わない。わかった？え、でもさ、ラジオとかでは言ってるよ？テレビでは言わない。だってラジオで言ってるから同じじゃない？ラジオとテレビは違う。テレビだと拡散するから。テレビの力信じすぎじゃない？何うちのラジオ誰も聞いてないみたいな手で言いながら心の中で思ったけど、はいっつって言いませんっつって、後でさ、その俺と隼人くんがさ、なんかその中継でさ、こうやりとりしてるところをさ、録画で撮ってんだけど、ハードディスクにさ、そのなんかちょうどやりとりをしているところで停止になってたから、終わったところで、何そのうちの親父の AV 見たら抜いてるところで終わってたみたいな、そういう、あ、親父ここでっていう、わかんないけどイメージそんな感じなんだよ、ハヤトと俺の共演で神さんがっていう。で、いよいよハヤトくんとさ、片山アナと3人でさ、呼び込んでさ、で、俺がさ、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はじめまして。つって、初めてなんだ考えたら。ラジオでいろいろ言ってるからさ、はじめましての気がしないんだけどさ、で、俺がまた余計なこと言って、ハヤトくんもさ、これからさ、初芝居でさ、まあ、生中継されるし、セリフだってさ、頭の中でさ、ちょっとまだ確実じゃなかったりするじゃない、そういうのって。で、それで生中継前に、なんかいろいろ聞かれるのもさ、なんかこう、ドキドキするよね。ドキドキする中で俺が台本通り全部言えばいいのに、もう始まる5分ぐらい前にハヤトくんに何て言ったかっていうと、なんか台本にないこともいっぱい聞くと思うんですけど、ってそんなこと言っちゃって、めんどくさいこいつ、台本通りやれよお前は、歌舞伎は台本通りやるんだからつって、やだこの人。でもそこは俺も向こうもなんか隼人さん緊張してるしドキドキしてるから、丁寧に台本通り聞いてさ、ほとんど逸脱なく、なんか松竹に押されてますねとか、そういうこと言うじゃん。したらまたさ、ほとんどの歌舞伎ファンとかさ、俺の質問とかに喜んでくれてるけど、一部の気持ち悪い奴がさ、なんか関係者ぶったりとかしないでください、松竹に押されてるとか言わないでください、言ったっていいだろ、実際押されてんだからお前。大富豪同心というドラマで隼人くんがやった役をそのまま新作に歌舞伎で持ってくると、もう押されてんだろ、それで正直に押されてるっつって事実を言って何がおかしいんだ、関係者ぶらないでください、お前は関係者でも何でもない一ファンだろバカ野郎、誰だお前は、ネットで人のことを匿名で言いやがってバカ野郎っていう、匿名に打たれ弱すぎでしょ、だとしたらだよ、 でもっていろいろ聞いてさ、まあ、無事にちゃんちゃんみたいな感じで終わって。で、その後、まあ、何度も何度も出るんだ。俺もその歌舞伎生中継で行ったり来たり行ったり来たり出るんだけど、で、途中で大富豪同心の始まる前ですよ。いよいよ楽しみですねみたいになった時に、俺が、まあ、でもね、やっぱりね、隼人さんもやっぱ勝負っていうのは、ドラマと、歌舞伎っていう風にあって、先にドラマでみんな見てる人多いですし、で、そうなってくると歌舞伎とね、ドラマ版比べられると思うんですよ。だからこの初日でですね、歌舞伎版の方がドラマよりも面白いって見せるっていうのが、まあ多分、すごく隼人さんの大事なとこで、まあやってくれると思うんですけど、どうなるでしょうねみたいな感じで。まあ普通のコメントでしょ別に。ね。で、この主音声チームが終わって、で、今度さ、副音声チームみたいにいるんですよ。で、ちゃんとその、なんか演目の解説するみたいな感じでさ、それ高木秀樹さんっていうさ、もう60代ぐらいの人で、まあ、歌舞伎文楽研究者みたいな、イヤホンガイドとか歌舞伎座行くと借りられたりするじゃん。で、その解説とかしてくれて、俺も勉強になって。で、庭木さんっていうさ、また女性のさ、素敵なアナウンサーがいて、もういかにも NHK みたいな失礼でさ、高木さん、これはどういう役なんでしょうか？それはですね、みたいな、そういう真面目なやつだ。で、俺がさ、さっきさ、いや、ドラマと歌舞伎でね、どうなるんでしょうね、みたいなこと、まあ、言うじゃん。それに対してなんか、高木秀樹がさ、俺に小言言ってきたんだよ。で、なんて言ってきたかっていうと、いや、まあね、今ね、白山先生ね、ご心配いただきましたけどもね、歌舞伎版がドラマと比べるとどうかっていうね。でもね、歌舞伎がドラマに負けることは、ないですね。私は歌舞伎を業としてる者からすればね、まあお楽しみいただけると思うんですが、歌舞伎を業ってなんだよお前。初めて聞いたよお前。なりわいってこと？どういう感じなの業って？何この笑い屋を業としている重藤業みたいなラッパーなの？その陰踏んじゃって業業っていう、お前役者ですらないだろ。何をお前生放送で喧嘩売ってきてんだよ。まあ白山先生は言いましたけどね、ドラマと比べて歌舞伎が負けるなんてことはこれはねないですよ。歌舞伎を業としてる私がなんだよ業って、業ってなんだよお前。気になっちゃうだろ NHK 見てる人が。大体みんな流して見てるけど。で、俺それに対して高木秀樹ふざけんなと。何お前新年早々俺にこうと言ってんだ。秀樹お前なんだよ、ギョって何なんだっていう、そういう話をさ、ずっとしてるけど、向こうに聞こえないんだよ。でも俺腹立ってきて、絶対高木秀樹に復讐しなきゃいけないっていう。で、もんとして、で、またそうやってさ、高木秀樹がさ、もう延々とあいつも越に浸ってさ、解説とかしてるからさ、もうびっくりしたんだよ。解説で3分伸びてんだよ。信じられない。俺スタッフがさ、すいません、高木さんの解説で伸びてます。そんなことある？解説って尺調整するんじゃないの？どうぞ、歌舞伎本番とかあるんだよ。歌舞伎で伸びんないよ。それ本番だから、それみんな期待してるだろう。高木秀樹解説で伸びるんだよ。なぜ伸びるかわかるか、重藤。行としてるからだ。高木秀樹は行をしてるから、伸びちゃうんだよ。歌舞伎行をしてるから、ついつい、高木の舌が、回ってくるんだから。で、今度さ、いろいろあって、その若手のコーナーみたいな感じになって、3人のさ、浅草花形歌舞伎に出演される、橋之助さんです、高之助さんです、莟玉さんですみたいな感じでさ、でもってさ、で面白いのがさ、横の橋之助くんがさ、芝さんの息子だよ。いや本当にね、僕はね、白山さんね、ありがたいなと思ってんのはね、あとね、僕雄一のことずっと味方してくれてたじゃないですかつって、雄一誰と思って、花田雄一、そうなんですよ、実は僕ですね、この橋之助は花田雄一と同級生なんです。そうなのつって、そうなんだ。だから白山カレンとか松之丞カレン時代に本当に雄一のことをね、すごくいい風にいじっていただいてありがとうございますみたいなさ、俺初めてだよ、世の中で雄一の味方してるやつ見たので、雄一トークで盛り上がっちゃってさ、で高之助くんは高之助くんで、俺が大好きだったお前ね、中村富十郎っていう男のせがれだから、もう高之助さんも踊りも上手いし、で莟玉さんがいい男なんだ、もうびっくりするぐらい。で、俺もなんだかわかんないけどさ、その三人にインタビューしてさ、絶対前に出ちゃいけない。俺がインタビュアーが前に出てどうすんだ、インタビュアーが彼らの魅力を引き出して、その滑稽なところも見出して、テレビ見てる人が、あ、この人たち面白い、じゃあお芝居行ってみようって、そういう風に思わせなきゃいけない、思わせなきゃいけないと思ったら、気づいたら、高木秀樹の悪口言ってたんだよ。俺生中継で。さっきね、高木秀樹さんにここと食らっちゃってっていう。もうね、高木秀樹 VS 神田伯山ですよっていう風に言ってたら、三人の役者爆笑してんだよ。だってそいつらに関係ない話だから、俺もう来年呼ばれないだろうなとか。 したらさ、じゃあ中継先のあのなんか高木秀さんって言ったらさ、高木さんがさ、もう向こうでさ、ついたらさ、もうなんかしどろもどろになっちゃって、そんなこと言われたことないんだな。で、高木さんも、いやいや、僕もなんか、なんか、白山先生に、そんな言われちゃって、僕の解説もなんか、ちょっとぐちゃぐちゃしちゃったところがあると思うんですけど、解説を終えることができて、ほっとしてます、みたいな、そういうような感じになって。庭木さんも動揺してさ、NHK の生中継変な感じになっちゃって。したらまた横の片山アナがさ、なんか、ドキドキしてましたね。見て悪いんだよ片山さんって人は一番悪いんだから。煽って煽って。主音声と副音声で、バトってるの見たことないでしょ。で、俺さ、その、控室降りてて。まあでも、エンタメとしては、で、スタッフ喜んでて、いや、面白かったです、みたいな、もう、あの、若手のね、あれも盛り上がって、みたいな感じでさ、言ってくれたから、まあまあ、スタッフ喜んでんならいいかと。で、まあ、楽屋戻ったらさ、アルバイトの堀口くんがいてさ、どうだった堀口くんって言ったら、堀口さん全部見せたらしいんだけど、いや、僕、白山先生頭おかしくなったのかなと思って、だって、高木秀樹と喧嘩する意味が正月に全く見出せないんですよ、っていう。確かに確かにそうだね、堀口くんっていう。いや、僕ずっと見てたんですけど、高木秀樹さんも動揺してましたし、これは来年ないんじゃないかって。しまった!冷静な視聴者の目があった、そこに。高木さんにも申し訳ないことしたと思って。まあですから NHK さん絡みでもう今年も楽しく過ごせましたってことで、一回ちょっと CM 行こうか。CM です。
問わず語りの神田伯山。
河北麻友子です。選べる成長薬どっち？お腹ぐるぐる不調なら大体さん成長薬。
便秘気味の方には
大体さん成長薬デルモア錠。選べる2つの大体さん成長薬。第3類薬品です。
TBS ラジオ公演、ブラッドメルド、クリスチャン・マクブライド、マーカス・ギルモア、トリオジャパンツアー2025。グラミー賞受賞ミュージシャンで構成された初結成のトリオが5月に東京公演決定。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオのイベント情報をご覧ください。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、大田遺産、築地入船、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして。で、今日ね、歌舞伎の話たくさんしてるんですけど、おめでたいニュースも飛び込んできまして、4月、大歌舞伎。だから歌舞伎座でですね、これどうも史上初らしいんですけども、歌舞伎座では、うちの師匠神田松鯉82歳がなんと講談師として、一月まるまる興行に出るっていう。一日とか私も経験ありますけど、一月丸々って、うちの師匠がね、もともと、役者もされてましたから、そういう意味でもね、考えひとしおじゃないかなって。で、しかもうちの師匠の得意な無質の出世を、尾上松緑さんが、また歌舞伎化して、新作にして。で、そこにうちの師匠も、お出になるということでね、まだチケット発売はこれからだと思いますけど、私もぜひ伺おうと、勉強しようと思ってますんで、皆さんも、よろしければ、ということでね、そう!東西笑いの殿堂がオファー来てますから、歌舞伎生中継もうオファーしていいよ。俺、抑えといた方がいいんじゃないの？俺、1月2日どこ行っちゃうかわかんないよ。どこも行かねえだろ、お前、正月だから。東西笑いの殿堂がですね、ちょっと、異常な速さですけど、全然俺は OK な男なんで待ってますよってことで、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
この空き家、そろそろ何とかしたいな。
そうね、税金の負担も大きいし。
アルバリンクにお任せください。空き家買取のプロが日本全国スピード査定。0120-897-280。0120-897-280。今すぐお電話。
空き家の買取なら、アルバリンク。
聞こえますか？情け、なぎさです。今夜11時半から、なぎさの却下ラジオがあります。私は、却下を始めてから寝つきが良くなり、長年悩んでいた腰痛もマシになりました。皆さんもぜひ始めましょう。却下
ときめく時を TBS ラジオ。
総合住宅展示場 TBS ハウジングであなたも夢を形にしませんか？
10時です。